おはようございます。ただいまより2023年マナデーの第三礼拝を始めます。はじめに前奏を聞きながら静かに心を整え礼拝に臨みましょう。それでは賛美歌312番をもって神様を賛美いたしましょう。会衆の皆様はマスク着用の上、小さな声やハミングで賛美してくださるようお願いします。それではご無理でない方はどうぞお立ちください。司会者がお祈りいたします。恵みと祝福に満ち溢れている父なる神様、あなたの尊い御名を心から賛美いたします。3月に入り、日々暖かさが増し、日差しも豊かになりました。 春の本格的な到来を感じる日の多いこの頃です。今月はマナーデー月間で、今日は特別なマナーデーです。あなたはこの教会にマナー維持園を備えてくださり、祝福のもといとしてくださいました。聖書にはイエス様が幼子たちを呼び寄せて、子供たちを私のところに来させなさい、邪魔してはいけません、神の国はこのような者たちのものなのですとおっしゃったことは書かれています。私たちは日々忙しい日々を過ごしていますが、その中でもイエス様によって招かれ、幼子たちとしっかり向き合う機会が必要です。そしてその時、イエス様のように慈しみの眼差しを持って子供たちを見、喜びに満たされます。感謝を捧げます。またその時、幼子たちから何が信仰者のあるべき姿なのかを学び直すようにイエス様から促されます。このマナデーにおいて、幼子たちのことを覚えてあなたに礼拝を持つこの機会を備えてくださり、本当にありがとうございます。この感謝の尊い気持ちで心を満たしつつ、この礼拝をあなたにお捧げいたします。愛する主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。それでは主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒にお祈りいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今朝はマナデーですね。第二礼拝ではマナの子どもたちが前に出てきて、特別賛美を歌って、くれました。で、第一礼拝と第三礼拝ではマナの子どもたちの賛美が流れつつ、マナの日頃の様子が写真で、流れますので、ご覧いただければと思います。ではお願いいたします。あ、ごめんなさい、その前にごめんなさい、その前にマナの保護者代表で渡辺元子さんからご挨拶の言葉があります。
皆様おはようございます。今年度マナ保護者会長を務めております渡辺と申します。いつも園とそして園児の家族、あとスタッフのためにお祈りくださり、また捧げてくださりありがとうございます。皆様のお祈りのおかげで、感染症の脅威に悩みながらも今日まで子どもたちとスタッフが守られたこと、本当に感謝しております。先生方の創意工夫によって子どもたちは元気にすくすくと成長しております。マナー一園では久しぶりにお店屋さんという行事を行いました。食事の販売とイートインスペースを設置した形で実施することができました。子どもたちは楽しみながら他者への愛を表すいい時となりました。実は保護者もドキドキワクワクしながら準備をしました。当日の子どもたちの楽しそうな顔を直接皆様にお見せできないのが残念です。どれだけたくさんの人が自分のことを気にかけて関わってくれているかを子どもたちが知る機会というのは、彼らにとってとてもいい経験になりました。そんな園行事がこれからもますます活気を取り戻していってほしいと保護者一同思っております。 引き続きぜひ皆様のご支援とお祈りよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、それでは、映像が流れますのでご覧ください。 い、ではマナー EJ のために一言お祈りさせてください。天の神様、あなたがこの地にマナー EJ を建ててくださり、土浦恵み教会にマナー EJ を与えてくださり感謝いたします。マナー EJ を通してたくさんの恵みを私たち分かち合い味わいいただいてまいりました。そしてたくさんの子どもたちがマナー EJ を通して主イエスの福音を聞き、その心に福音の種がまかれてまいりました。今もたくさんの子どもたちがマナー EJ に集っています。あなたがふさわしい御言葉を与えてくださり、知るべきことを教えてくださり、その心に大切なものを植えてくださいますように。そして植えられた種が時にかなって芽を出し、成長し実をならせて、あなたの喜びとなり、また実を実らせた本人たちも喜び、周りの者たちも喜ぶ、そんな人生を歩んでいく子どもたち一人一人としてくださいますように。労しておられる先生方がいらっしゃいますから、先生方の働きを豊かに祝してください。また子育てに奮闘しているお父さんお母さん方もいますから、その手をあなたが祝してくださいますように。これまでマナー EJ にたくさんの恵みをお与えくださったことを感謝いたします。これからもあなたが与え続けてくださり、私たちがそれを喜んでいくことができますように感謝いたします。愛するイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは今朝も共に聖書の御言葉を分かち合っていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方はお開きください。続けて新約聖書エペソ人への手紙を見ていきたいと思っております。エペソ3章17節前半部分の言葉です。エペソ3章17節ですね。エペソ人への手紙3章17節です。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように。もう一度読みいたします。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように。皆さんの心の内に、私たちの心の内に主イエス様は住んでおられるでしょうか。3週ぶりになりますけれども、今使徒パウロのエペソ書の中における2度目の祈りについて見ております。パウロはエペソの信徒に宛てた手紙の中で、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますようにと祈りました。パウロのこの祈りですね、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように。じゃあなんでパウロはこういう祈りを捧げたのか、捧げなければならなかったのかということを考えていますと、2つほど理由を考えられるかなと思うんです。1つ目の理由は、エペソの信徒たちの心の内にキリストが住んでおられるとは見て取れなかったという消極的な理由ですね。でもう一つは、エペソの信徒たちの心の内にキリストが住んでいることは見て取れるけれども、なおキリストがその心の内においてなすべきことを十分に大いになしてくださる幸いにさらに預かることを願ってという積極的な理由ですね。皆さんの心の内の現状はどちらでしょうか。キリストが心の内に住んでいない、または住んでいてくださり、なおキリストと共に歩む幸いに預かりたい。いずれの理由にせよ、ここで一つこのパウロの祈りのことを考えていますと疑問が湧いてきます。それはイエス・キリストを我が救い主だと告白したならば、もうすでにそのキリスト者のうちにイエス様は住んでいてくださっているのではないだろうか。なぜあたかも 二重になるようなことを求めているのだろうかという疑問ですね。例えば第一コリントの12章3節の聖書箇所を見てみますと、聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできませんという言葉があります。皆さんもよくご存知の箇所だと思いますけれども、この聖書の言葉は、私たちのうちにキリストの霊であられる聖霊がいてくださっているゆえに、信仰告白が私たちの口をついて出てくるということを教えてくれますね。つまりイエス・キリストは主ですと、イエス・キリストを信じますと告白できた時点で、それを私たちのうちにキリストが働いていてくださり、聖霊が共にいてくださるようになった証拠だと言うんですね。なのにここでパウロは再度、あなた方の心のうちにキリストを住まわせてくださいますようにと祈ります。あたかも二重にキリストを求めているかのようにも感じてしまいますね。でもっと言いますと、エペソ書におけるパウロの1回目の祈りの中にも言葉は違えど同じような内容の祈りが出てくるんですね。1章17節を見てみます。1章17節、どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。エペソ教会の信徒たちはエペソ教会というぐらいですから、もうすでにイエス・キリストを信じ告白している信徒生徒たちでありますよね。天地万物をお作りになった唯一まことの神を信じ知る者とすでになっています。なのにここで今一度二重に感じてしまうような祈り、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますようにと祈るんですね。3章17節のあなた方の心のうちにキリストを住まわせてくださいますようにという、あの祈りと同じような意味の、その意味するところは同じですね。じゃあなんでこの2つの祈りの内容を、こういう2つの祈りをパウロはしているのか、そしてこの2つの祈りの内容を通してパウロが示したいことは何なのかということですね。それはイエスは主だと、イエスは主だと告白した人生最初のあの聖霊体験、キリスト体験が信仰のすべてではないということですね。一度信じてはい終わりではないということです。信じた先にもっと知るべきことがあるということですね。信じた先にもっと知るべきことがあるということをこう考えていますと、出エジプトをしたエジプトの奴隷となっていたイスラエルの民たちがそこから解放されてエジプトを出てきた、出エジプトをしたイスラエルの民たちのことが思い出されます。イスラエルの民たちが出エジプトをするために神様から見せられた十の災いを経験して、追ってくるファラオの軍勢から逃れていきながら神様が割ってくださった海を渡るという、とてつもない、まさに目でも見ることのできるとてつもない神の救いという奇跡を体験したあの瞬間が、信仰のすべてでもなく終わりでもなく始まりであったということが思い出されるんですね。イスラエル民族の出エジプトの目的地は、出エジプトをして目の前に広がっている荒野ではなくて、乳と蜜の流れる約束の地、カナンの地、約束の地のそのカナンの地が目的地ですね。神様が彼らに成してくださった救いの技の目的は、彼らを奴隷の身分から解放して荒野で暮らさせて、荒野にほっぽっておくことではなくて、約束の地であるカナンの地に入れることであって、入ることが神の救いの技の目的ですね。それなのにイスラエルの民たちは、救われて出てきた奴隷という束縛とは無縁の、一切奴隷という束縛とは無縁の自由な荒野を前にして、あの束縛の中にあった、
あんな束縛の中にあったけれども、あの束縛の中にあっても美味しいものが食べられたエジプトの方がよっぽどマシだったと、不平を口にしながら、いつも嘆きながら、いつも恨みつらみをモーセにぶつけていました。聖書の中に一度もイスラエルの民たちがモーセに感謝の言葉を述べている箇所がないぐらいですね。約束の地、カナンの地を見失ってしまうんです。彼らは神より与えられし恵みと自由を感謝することがなかなかできずに、荒野の中でよりよく暮らすことがあたかも彼らの目的のようになっていって、荒野の荒れ果てた様子に身を任せるように生きてしまいました。私たちこう生まれながらの人間が天地万物をお作りになった唯一まことの神のことを知っていきますと、この世はあたかも荒野のようなところであるという霊的事実に気づかされてしまいます。そしてその荒野において罪の奴隷から解放されて与えられた自由があって、その自由を神と共に生きることが試されていきますけれども、イスラエルの民たちは真理があなた方を自由にするというその言葉を遂行して全うするための能力だったり力が、救いを体験したまさにその始まりの時点では当然ながらまだありませんでした。それは当然ですね。神様が自分たちになしてくださった救いの技の豊かさだったり、広さを深さを大きさを、エジプトから出てきたばかりのまんまの姿では到底分かり得ることはできていなかったんですね。できていなかったんですね。自分たちに与えられた約束してくださったものがどれだけどでかいものか、どれだけ満ち満ちた恵みであるのかがわからないんですね。だから先週のキル先生のメッセージの中にもありましたけれども、たった3日でその賛美が消えてしまうんです。皮肉なことですけれども、せっかく肉の欲と心の望むままに生きるこの世の流れから自由の身となって空中の権威を持つ暗闇の世界の支配者たちに立ち向かえるようになったのに、真理による自由の身、せっかく真理によって自由の身となったのに、その自由の身を持て余して、むしろその自由が恐ろしくも感じてしまうわけですね。以前見た映画の中で、何十年と刑務所の中に収容されているそういう登場人物たちが出てきました。で、彼らが本当に何十年ぶりに数十年ぶりに、釈放されて、いわゆるこうシャバに出てくる、出てきて生活を始めるんですけれども、シャバに出てきたはいいものの、その自由に馴染めずに、やっぱり刑務所暮らしの方がいいと、わざと盗みを働いて再び刑務所に収容されていくことを喜んだり、またはトイレに行くのにもいちいち許可をもらわなければいけなかった刑務所の束縛の方が自由なこのシャバよりも暮らしやすかったと自死してしまう、そういう場面が出てきました。自由の身になったものの、その自由が自由に感じないほどに心底刑務所暮らしに、その刑務所暮らしの束縛に体質が、体が適応してしまっていて、待ちに待った自由が自由に感じるための体質改善を待つことができなかったために起こった、こう絵も言われぬ人間の悲しい性がここにありますね。イスラエルの民たちも荒野という自由を、荒野ではあるけれども与えられた誠の自由を、神と共に生きながら目的地であるカナンの地に憧れ、焦点を合わせてそこに向かって生きていくことよりも、エジプトの、あのエジプトの方式で生きることに心を縛られて、いつまでもあの海が割れてファラオの軍勢が海に飲み込まれた瞬間ばかりに心が向いて、またあのような奇跡を与えてほしいと現実逃避の訴えばかりをしてしまいました。神様の特別な選びと偉大な恵みによって始まった全ての霊的祝福を与えられた信仰の旅路を 一歩一歩、一日一日神様と共に歩んでいくという尊さにはなかなかその関心と視線がいかずに、エジプトでは肉を食べられたんだけれども、今ここでは出てきた荒野ではマナばかりだと嘆くんですね。マナの煮込み、マナの丸焼き、マナの漬物、マナの味噌汁、マナのぶっかけ、マナの丼、マナの刺身、たまに隣近所から差し入れられるのはマナのチヂミか、誕生祝いだとくれるのをマナのパンケーキ、寝ても覚めても毎日マナばかりだと。天から特別に彼らに与えられて、降って与えられるそのマナの特別な意味、つまり神様が共にいてくださって彼らのうちに内住してくださっているという神の御臨在への感謝、どんな些細なことも感謝となって、どんな困難でもやがて益とされ、成長と成熟へとつながり、神の子らしい内容の伴った霊的体質改善がなされたキリスト者とされていく上で、全て必要なものにしてくださる神の御手を求めるよりも、肉がない、酒がない、お金がない、私のプライドが立たないと、神様の約束の成就であるカナンの地を見据える生き方ではなくて、エジプトばかりを懐かしみ、エジプトばかりを羨ましく思ってしまう姿を露呈してしまいました。露呈してしまいますね。目の前にある現実の中に共にいてくださる神様との時間を大切にして、感謝して喜ぶよりも、こう何かこう飛躍的なことばかりを期待して、実直に一歩一歩神と共に歩くということを避けてしまうんですね。信仰生活において生涯そう滅多に訪れることのないだろう、海が割れるというような特別な恍惚のような瞬間だけを求めることが信仰となってしまって、いつまでたってもエジプトを出てきたあの出発点の周りをぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回ってしまうんです。実際に彼らは10日もすれば、歩いて10日あれば十分に行き着くことのできるカナンの地に一歩たりとも入ることもなく、航海の周りで、その出てきた周りで40年間過ごして終わってしまいました。そこに入るという決心を下さないんです、40年間。神を信じるものとされたからには、そのねじ曲がった性根を、その知性を、感性を、理性を、感情を、心を変えていただくために、神の御言葉の前に伏して、神の民の群れに仕えて、自分を殺し他者を立てる愛を練習し、励み努めていきながら、神が共に我がうちに住んでいてくださるために自らを整えていく必要があるのに、それよりもとりあえず一発逆転のどんでん返しを求める博打のような嘆願書ばかりを神の前に提出してしまう。そしてその嘆願書が受け入れられたのか受け入れられなかったのかをもって恐れ多くも神を図り、信仰を図ってしまう。だからそんなことがないようにと、パウロは今一度再度その神様のなしてくださったもの、そして神様がなそうとしておられることの広さ、長さ、高さ、深さがどれほどなのかを毎日毎日知り続けていって、やがて約束の地、神の国、天の御国、新天新地に至れるようにと、あなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますようにと祈ったわけですね。神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますようにと祈ったわけですね。かつていつまでたっても変わろうとしない、変わると決意を下さないイスラエルの民たちに対して、神様はもう金輪際私はあなた方といないと 約束の地を与えるからどうぞ入ってくださいと、約束通り父と蜜の流れで約束の地を与えるからどうぞ入ってくださいと、ただし私はあなた方とはもう金輪際一緒にいないとおっしゃられたことがありました。でそんな時にイスラエルのリーダーであるモーセが立つんです。中保者として立ちますね。神とイスラエルの民たちとの関係を取り持つ霊的仲介者として立ちました。そして祈るんです。どんなに父と蜜の流れる約束の地に入ったところでそこにあなたが共にいてくださらずに、あなたが共におられないならば、私たちの歩みに、私たちの人生に、私たちに与えられたありとあらゆるものに何の意味があるんでしょうか。あなたが私たちのうちに住んでいてくださるからこそのことではないですかと祈り倒しました。すると神様はモーセに、あなたの祈りに私は答えよう、あなたは私の心にかなうと、神様が共に住んでいてくださることを何よりも大事にしたそのモーセのことを神様は穏やかに、そして非常に喜ばれました。モーセは神を自分のうちにお迎えし、神が共にいてくださることを何よりも大切にするんですね。神を知ること、神を知り続けることを信仰としたんです。祈ったら神様が答えてくださった、私の思い通りに何か道が進んだということを信仰にしたのではありません。神を知り続けることを彼は信仰としました。神を知り続けるための神の御臨在を、神が共にいてくださることを求め続けるんですね。そして神様が用意してくださった約束の、約束されたその約束の地に入れられることがどれだけ素晴らしい特別な恵みであるのかを日々心新たに実感し、肉的には、肉体はこの荒野のようなところに住んではいるんだけれども、霊的には真理によって自由にされた神の民という身分を全うすることに焦点を定め、神の民らしい姿に変えられていきながら人々にこの福音を述べ伝えることにこそ価値を見出せるようにと、神がそのうちに住んでいてくださることを求めました。求め続けていきました。でこのことは彼らの時代に生きたイスラエルの民たちだけに、当てはまることではないですね。今の時代、新約の時代に生きる私たちにもそっくりそのままで当てはまる内容ですよね。ヨハネの黙示録3章に行ってみたいと思います。ヨハネの黙示録3章14節から、ヨハネの黙示録3章14節からお読みいたします。またラオディキアにある教会の御使いに書き送れ、アーメンである方、確かで真実な証人、神による創造の源である方がこう言われる。これイエス様のことですね。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかであってほしい。そのようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私は口からあなたを吐き出す。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていない。私はあなたに忠告する、豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買い、あなたの裸の恥をあらわにしないために着る白い衣を買い、目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさい。私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。勝利を得る者を私と共に私の座につかせる。それは私が勝利を得て 私の父と共に父の御使いについたのと父の御座についたのと同じである。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。イエス様が私たちの心の戸の外に立ってこう叩いておられる絵を思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれません。イエス様は人間、すべての人間に対して、なぜならばご自身が作って時にかなって生まれさせてくださったからですね、すべての人間に対してその心の戸の外に立って叩いていますけれども、今この場面はすべての人間に対してというものではなくて、特定の人たちに対して神様が戸を叩いておられますね。いやいや、私はもうすでにクリスチャンですから、イエス様を主と告白しているから大丈夫です、イエス様は私の心の戸は叩いておられませんというふうに思う方がもしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、今ここでイエス様が語っておられる御言葉はラオディキア教会という、もうすでにイエス様を信じている者たちの集まりである信徒たち一人一人、その教会に向けて書き送られたイエス様の言葉ですね。私はあなた方の心の内に住みたいと願い、今もあなたの心の戸を叩いているというイエス様のお言葉ですね。戸を開けたら熱心に悔い改めなければならないから戸を開けないでいるのか、面倒くさくて戸を開けないでいるのか、自分の思いを捨ててイエス様の言葉に従うことが嫌だから戸を叩く音が本当は聞こえているんだけれども聞こえていないふりをしているのか、単純に聞こえていないのか、いずれにしろイエス様が蚊帳の外におられます。私たちのうちに信仰告白はあるものの、なぜだかイエス様は私たちの心の外におられます。イエス様は主です、私はイエス様を信じてますという信仰告白はあるのに、なぜだかイエス様は私たちの心の外におられますね。だからイエス様はあなた方はクリスチャンであるはずなのに私を心の内に住まわせないでいるとおっしゃるわけですね。で、このイエス様の語りかけてくださっている言葉が深刻でこう重大なのが15節16節に書かれています。15節16節見ていますね。私はあなたの行いを知っている、あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかであってほしい。そのようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私は口からあなたを吐き出す。主イエス様を信じている、主イエスを信じるものであるにもかかわらず、その心の内にイエスキリストを日々の暮らしの人生の細々とした私の暮らしの中の主として主人としてお迎えする生活をしていないことに対するイエス様の厳しいお言葉ですね。でよく読んでみるとそこに寂しさも見えてきますね。聖霊によって信仰告白をしたにもかかわらず、救いを与えられたにもかかわらず、あたかもそのうちにイエス様がいないかのように御言葉に聞くこともなく聖書の命令に従うこともなく、熱くも冷たくもない吐き出してしまいたくなるような生ぬるいところを私たち生きてしまうこともあると警告してくださいますね。せっかく与えられた救いから弾かれてしまうことがあると躊躇なくイエス様おっしゃいます。聖書は面白いですね。一回救われたらずっとその救いは有効だっていう聖書箇所と、いやいやそうじゃないよって聖書箇所、両方書いてあるんですね。皆さんどっちにより頼みますか？なんでそういうふうに両極端なことが聖書の中に書いてあると思います？ 緊張感を与えるためですね、私たちに。こういう緊張感のある言葉は厳しいですけれども、私たちのことを思ってこその、また霊的奮起を期待してこそのイエス様の言葉でもありますね。私たちがこう 人と接していてもそうですけれども、ここまで厳しいことを言えるのは、そこに信頼関係がなきゃ言えませんし、期待がなきゃ言えませんし、良かれと思わなければ言えないですよね。その人のことを思ってこそ言える言葉ですね。でもやっぱりある意味よく考えても、とても怖い言葉でもあります。深刻ですし重大で怖い言葉でありますが、このシリアスな警告がシリアスな言葉としてなかなか迫ってこない鈍さが私たちのうちにはあります。あるんじゃないでしょうか。大丈夫、そうは言ってもイエス様は全部許してくださっているし、全部理解してくださって、分かっていてくださっているから大丈夫と。もちろん間違ってない言葉ですね。でもそれを盾にして、イエス・キリストを我がうちにお迎えすることに熱心になれない鈍さが確かにあるんじゃないでしょうか。一生懸命に全力に真剣に話しているのに、ヘラヘラと薄笑いを浮かべてしまうような霊的鈍感さが私たちのうちにあるように思うんです。人をこう家に招待してお迎えするときには、こうきれいに掃除をしますよね。身なりも整えて、片付けもして、いつになくこんなに家がきれいになるんだって思うぐらいしますね。緊張感を持っていろいろとこう準備をしますけれども、神様を、主イエス様をお迎えするときには、着の身着のままで、頭もボサボサで、パジャマ姿できれいに掃除することもなく、イエス様、これが私の、僕のあるがままの姿ですから、どうぞお受け入れください、どうぞお入りくださいと、人には果たす礼儀を神には果たさないような生ぬるいことを勝手に良しとしてきたようなところが私たちにはなかったでしょうか。今こうオンライン礼拝がね、捧げられていることは恵みでもあると思いますけれども、そこには落とし穴もありますね。教会の礼拝堂に来るためには人に会うので、いやでもある程度身なりを整えてくるじゃないですか。でもオンラインは私だけですね。10時からの礼拝に9時59分に起きて、パッと開けて10時3分ぐらいからこう映像を見続けて、頭もボサボサ、顔も洗わないで、歯も磨かないで、こう眠気まなこで、ああ礼拝だってやって、で携帯で電話かかってきたらそれをすぐ取って、トイレ行きたくなったら立って、そういう落とし穴がありませんか。ありますね、実際に。イエス・キリストを我がうちに住んでいただくことにおいて、熱心になれない鈍さが私たちに確かにあるんですね。だから使徒パウロはそんな人々のために、私たちのために祈ってくれます。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますようにと祈るんですね。でパウロはそう祈りつつ、その祈りの言葉を聞いた者たちが霊的奮起をしてくれるんじゃないかと、いやしてほしいという期待さえもそこにあるなということを感じるんです。黙示録の3章18節を見てみますね。3章18節、私はあなたに忠告する、豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買い、あなたの裸の恥をあらわにしないために、着る白い衣を買い、目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさい。私たちこう誰もが豊かなものになりたいと思っていますし、恥はさらしたくないですし、物事の本質を見る目を持つものでありたいと願っていますけれども、果たしてその豊かさと恥をさらさないことと物事を見抜く視点をどこから得ようとしているでしょうか。誰か有名な立派な人の言葉からでしょうか。これまで培ってきた人生経験だったり知識からでしょうか。または いわゆる世の中で語られているありとあらゆる富と言われるものからでしょうか。イザヤ書の55章に行ってみましょうか。イザヤ55章、旧約聖書イザヤ55章2節3節ですね。イザヤ55章の2節3節、イザヤ書55章の2節3節、なぜあなた方は食料にもならないもののために金を払い、腹を満たさないもののために労するのか。私によく聞き従い、良いものを食べよ。そうすればあなた方は脂肪で元気づく。耳を傾け、私のところに出てこい。聞け、そうすればあなた方は生きる。もういい加減、魂の食料にならないもののために金を払い、霊の腹を満たさないものの周りをぐるぐるぐるぐる回りながら、ローするスパイラルから出して、私の言葉に聞き従い、豊かなものとなって恥を覆っていただき、本質を見る視点を持って元気づかないか、元気づいてくれないかと神様が熱を持って語りかけてくださいますね。ならばこの神様の言葉に耳を傾けて聞いて、この御言葉を生きるために自らを神の言葉に従わせる練習をしたいって思うんです。耳を傾け聞く練習を、祈る練習を、愛する練習を、許す練習を、自分を否定する練習をするんですね。でも実際に、じゃあ練習してみようと、クリスチャンっぽく練習してみようと、こう聖書の言葉を一人で読んでみようとして、その時間を作ろうとしますけれども、その時間を作ることがなんと億劫で、時間を作ってせっかく読んでみたものの、自分の考えとはだいぶ相違があって、難しかったり読みにくかったり、すぐ隣にある小説や漫画本がチラチラしてしまったり、また実際に祈ってみると、なんとまあ雑念が次から次へと思い浮かんでくることか、何を食べようかとか、夜何をしようかとか、5分と目をつぶることができずに携帯に手をやって人に話しかけたくなることか、愛そうとするんだけれども、逆に腹立たしいことが目について、許そうとするんだけれども、許したくない気持ちが積み重なっていって、自分を否定するよりも自分を肯定したい気持ちが勝って、一朝一夕にはなかなかイエス様の言葉に従うことっていうのは困難ですよね。簡単なことではないですね。でもそれでも主イエス様を心の内に住まわしてくださいますようにと、自分に鞭打ってやめずに諦めずに聖書に聞き、祈り、愛し、許すことを緊張感を持って、ちょっとずつでも1ミリずつでもやり続けるんです。私たちの歩みは全て恵みですね。恵みですけれども、じゃあ恵みって何にもしなくていいんでしょうかね。恵みであると同時に、神と私たちの関係を聖書は愛だって言いますね。愛なる関係は一方が施して成り立つものではありません。両方がお互いに愛という行為をして初めて愛が成り立つものですね。全てが確かに恵みです。でも恵みを受けたものとして、私たちまた愛の関係にあるものとしてやるべきことがあるんですね。1ミリずつでもやり続ける。そこに私たちのうちにイエス様が住んでいてくださることを実感して、時にかなって元気づいていることに気づかされることでしょう。最後にイエス様の約束の言葉を読んで終えたいと思います。ヨハネの福音書14章です。 ヨハネの福音書14章18節からですね。ヨハネの福音書14章18節から、私はあなた方を捨てて孤児にはしません。あなた方のところに戻ってきます。あと少しで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生き、あなた方も生きることになるからです。その日には私が父のうちに、あなた方が私のうちに、そして私があなた方のうちにいることがあなた方に分かります。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛している人です。私を愛している人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身をその人に表します。23節。イエスは彼に答えられた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。私を愛さない人は私の言葉を守りません。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私を使わされた父のものです。イエス様は私たちを孤児にはしないと約束してくださいました。あなた方が私のうちに、私があなた方のうちにいると約束してくださいました。そして誰でも私を愛している者は私の言葉を保ち、私の戒めを保ち、私の言葉を守り、私の言葉を守るその人のところに来て共に住むと約束してくださいました。使徒パウロはこのイエス様の言葉を信じ、守り、行う信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますようにと祈るんですね。このイエス様の言葉を守り、信じ、行う信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますようにと祈るんです。まず私たちに求められているのはこの祈りですね。そしてこの祈りをするならば、イエス様の言葉を信じ、守り、行う信仰が求められますね。イエス様の言葉を信じ、守り、行う信仰によって、その信仰緊張感を持って練習しながら、キリストを私たちの心の内に、私の心の内に住まわせてくださいますようにと祈っていこうではありませんか。私も日々そう祈っていきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、あなたがイエス様の口を通して私たちに与えてくださった御言葉、その御言葉を信じ、守り、行う信仰によって私たちの心の内にキリストを住まわせてくださいますように。信仰によって私たちの心の内にキリストを住まわせてくださいますように。感謝いたします。愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。賛美歌338番になります。ご無理でない方お立ちください。 どうぞお座りください。2023年のテーマソングを賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。といたします。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが回収一人一人と共に余裕限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。